Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは脚本家、劇作家、演出家の倉本壮さん。舞台夜奏曲ノクターンを踏まえつつ、この舞台について、そしてあの日からこれまでこれからについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
倉本壮、1935年東京都出身。脚本家、劇作家、演出家。東京大学文学部美学科卒業後、ラジオ局勤務を経て脚本家として独立。1977年富良野に移住。1984年から役者やシナリオライターを養成する私塾、富良野塾を主催。代表作に北の国から、前略おふくろ様、昨日悲し別で、ライスカレー、優しい時間、風のガーデンなど多数。2010年3月、富良野塾は26年の歴史に幕を下ろし、現在は富良野塾 OB を中心に外部からも志の高いメンバーを募り、創作のプロ集団富良野グループとして活動を展開している。2015年1月より舞台夜奏曲ノクターンが全国にて公演。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは脚本家、劇作家、演出家の倉本壮さんです。舞台夜奏曲ノクターンが2015年1月から上演されます。2011年3月11日、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故で大きな被害を受けた被災地への取材を重ねる中で書き下ろされたのが舞台夜奏曲ノクターン。この舞台ノクターンですけども、初演が2013年の、
そうですね、
8月にやってる、はい、ですから、まあ、お聞きの方でご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、これ改めてどういう物語なのかというのを教えていただくとどうなりますか。
福島の被災地、原発被災地、津波被災地、そこで、まあ、つまり故郷を追われていく人たちのドラマですね、まあ、簡単に言ってしまえば、
うんうんうんうん、
ただそのなんていうんですかね、別にその原発反対とかそういったテーマじゃなくて、原発事故の後の、まあ、随分何回も取材に歩いてるんですけども、いろんな小さなドラマがこうあるんですね。例えば一番最初に僕が入った時、福島に入った時、病院を回ったんですよ。
病院、
はい、事故の後のことは要するに病院が一番わかると思って、それで看護師さんたちの取材を5つぐらいの病院をこう回っていったんですが、結局地震津波でさ、負傷者が担ぎ込まれたりなんかしてる時に原発事故が起きますでしょ。そうするとね、放射能が来るんで周りの住民がみんな逃げるわけですよ。とか病院っていうものは歩ける人は帰すんだけども、寝たきりの人がその例えば一つの病院だと60人ぐらいいらっしゃる。でこの人たち放っておくわけにいきませんよね。だけど看護婦さんたちにも家族がいるでしょ、特に子供がいるでしょ。そうすると子供たち逃がさなくちゃいけない。 だけど病院のその患者をほっとくわけにいかない、それでもうそのどうしようもなくなるわけですね。それで病院も考えた挙句、結局もう自主判断に任せるって言っちゃうんですね、うん、そうすると翌日3分の2の看護婦がパッと消えちゃうんですよ。でその人たちはそのもう不調にも断らずに断れないんだな、断れなかったんだと思うんだけども黙って消えるんですね。ただあの寝たきりの人の枕元に握り飯を2つ置いて消えたとか、そういう人たちがいっぱいいらっしゃるわけで、僕はねその人たちがねの気持ちを知りたくて追跡調査で山形とかの米沢とかいろんなところにこう散らばりた看護師さんたちを今度追いかけたんですね、はい、そうするとやっぱりその患者がいるのにいて動けないのにその人たちを放って子どもたちと一緒に疎開したという逃げちゃったということの罪の深さみたいなものにものすごく苦しんでらっしゃる方がいっぱいいらしたわけ、はい、でまあ、次第にそういう方も元へ戻るんですけどもね。でそういうことであるとか、それから例えばある新聞社、あの地元の新聞社ですけども、津波が来たんですっ飛んで写真を撮りに出るわけですよ。ところが原発のことがふっと気になって原発の方行こうかって思ってる時、津波がドーンと来るんですね。それでその中をそのじいさんとばあさんがこう津波に追いかけられながらこう逃げてくる姿に遭遇して、で写真撮ろうと思ってこう問いかけるんですよ。その後ろから車が、なぜか津波の中から車が現れて、そこの扉が開けてられてそのおじいさんを引っ張り込むんですね。とかその時津波に巻き込まれてやられちゃうんです。で彼はもうその写真撮るところじゃなくなって自分で逃げるんですけども、でかろうじて命は助かるんだけど、その時別の自分の後輩があのよその場所で津波を取りに行ってて、この人は見つかん、あの行方不明になっちゃうんですよ。で3週間後ぐらいに遺体が出るんですね。ところがその彼の持ってた写真カメラには津波の写真が一枚も撮れてなかったわけです。で避難所の人たちがこの人に自分たちは助けられたと、この人が一生懸命誘導してくれたんで助けられたと。つまりその後輩は新聞記者なんだけども、写真を撮ることよりも人命救助を先行させたわけですよね。でそれに対して自分は写真撮ることばっかり考えてたっていうことでがもうじくじたる思いで号泣しちゃうんですよね。そういうことであるとか、それからあの原発労働者はあの時爆発が起きて中で、で第二原発へ逃げるってあの吉田調書にありましたけれども、はい、消し隊も行くわけですよね。でその親友と二人で消し隊、親友は残る、これ俺たちがやらなかったらどうしようもないっていうことを言うし、でも彼は自分の子供もいるし自分は逃げるって言って逃げちゃった、逃げちゃった人間のトラウマであるとかね、そういったそのいろんな人のトラウマ、あの事故を契機に自分の中に引きずってきたものっていうものをの悲しみみたいなものを取り上げていきたいというのが今度の舞台の書きたくなった原因なんですけどね、まあそういうことがあって、福島っていうのは東京に電気を送ってるんだけど、福島の原発っていうのは福島には電気を送ってないんですよ、うん、あれ東北電力のもあれで、はい、だからその自分たちのための原発じゃないものによって被害を受けちゃった。だけどそこで今そういうことになっていて、うちがあるのに帰れないっていう人がいっぱいいらっしゃる。でそういう、ま、町にも僕入ってみましたけども、例えば浪江町とかそれから与野森なんていうところがあるんですが、もう家は全部きれいにあるんですよ、町並みも。ただもう覗くと、窓から覗くとネズミの糞だらけで、イノシシが歩いたりその牛が歩いたりするっていう廃墟ですよね。 でね、そういうとこ覗いててね、この家を建てるためにまだ新築したてみたいな家もあるんですよ。いくらのローンを組んでね、どのぐらいのその夢をそこに持ってたんだろうとか、それから何年も住んでるうちだとすると、ここにはいろんな思い出が詰まってるんだろうなっていうふうなことをいっぱい考えちゃうんですよね。そういうその庶民の、つまり弱者といいますか、棄民捨てられた民たちの物語を書きたいっていうのが今回の動機ですね。
なるほど。でその舞台が、まあ、去年、
はい、
初演 で来年の1月、年明けからまた全国で上演という、ここに また上演しようというのはどういう経緯？
去年はね、はい、実験劇場みたいにしてね、富良野だけでやったんです。
あ、なるほど、はい、
ですから日数も少なかったし、うん、ごく小規模だったんです。
なるほど、なるほど。
今度初めて外に出ていくんですけどね、
うんうん、そういう意味では今回じゃあその内容的にはその富良野で実験的にやったものと変わらずにっていう。
全然変えました。
全然変える。
全然変えました、
うん、それは何ですかね、その先ほどおっしゃったいろんなエピソードがあってということ、
それもどんどん調べて、はい、加えましたし、
うんうんうん、
それから構成も変えたし、もう肝骨脱退ですね。
あ、そうですか、はい、その、まあ、実験的な去年のものの映像は私もちょっと見させていただいたんですが、じゃあ全く違うものが。
違うものですね。
は
あ、はあ、全くって、まあ、骨格はに、うん、取ってますけれども、
はい、もちろん震災原発というのがありながらですが、そうですか。じゃあもうじゃあ日々更新というような感じ。
それはね、僕の場合は芝居っていうものは、テレビや映画と違って自分で演出しますから、毎日見てると自分の欠陥が分かってくるんですよ、毎日。そうすると それをもう翌日変えるんです。
なるほど。
だから芝居の初日と、例えば1ヶ月芝居やって回ってたりすると、はい、初日とラクトではもう台本が全然変わってしまいます
なるほど。
役者は大変ですけど。
じゃあそれはまあ常と同じということ。
常と同じですね。
そうなんですか。でも具体的にはそのじゃあ今現状現段階ではどういう内容というか、例えば去年のものに関しては例えば原発事故そのものは直接的には描いてなかった。
去年はね。
ですね。はい。
今回は割とやっぱり原発労働者が主人公になりますんで。
ああ、そうですか。
原発で働いてて、あの地震と津波にあったという、と爆発にあったという人が主人公のシチュエーションになってますんでね。
なるほど。
違ってきてます。
そうですか。そうですね。前回のものに関しては、まあ、なんとなくそういう、こう、おぼろげにというかこうメタファーとしてあった感じでしたが、今回じゃあかなり直接的に関与している人が。
そうですね、
はい、
前回はねそういう気はなかったんですよ。
あ、気はなかった。
原発は避けようと思ってたんです。
あ、そうでしたか、
ええ、
ほうほう。それはあえて避けようと思っていた、
ええ、あえて、そのこれ反原発のものだとかそういう言われ方するの嫌だったから、
あ、
そういうもんじゃなくて。
なるほど。
普通のドラマというかな、
うん、
大きな事件があった時に、巻き込まれていく人たちのドラマっていう意味でね、書きたかったんで、
うん、ほうほう、
やったんですが、今回は少しそれを原発というものに特言して、
うん、
だけどそこからできる起きてくる人々の物語を細く丹念に書いてみようと思って、
うん、なるほど、じゃあある意味その去年のものがもうちょっとこう普遍化という言い方もちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、ちょっと一般化したような、まあ、いろんな事件があってこういうことになったということだったけれども、もっと特化していこうという感じなんですか今回。
特化、まあ、特化かな、
それはあえてでも前回避けたものを今回それを真正面から描く、
うん、
それは
前回はね、うん、反原発ものみたいに言われるの嫌だったんですよ、
うんうんうんうん、
でも今回は反原発ものと言われなくても済むだけの材料が集まったんですね。
あ、そういうこと
ですか。調べれば調べるほど、
はあ、
だから今回は原発の中も入ってきたし、中に入ると逆にそこにこう周辺に転がってるいろんなドラマがつかめてくるんですよ。
なるほど、なるほど、そうですか、 じゃあその単純に白黒みたいな話は全然ない。
全然ないです。ええ、
はあ、ええ、はあ、はあ、はあ。そうですか。じゃあやっぱりその調査取材を重ねていく中でそれがよりクリアになってきたから、
そうですね、
これを描くべき、
ええ、よりこう普遍的象徴的に逆になってくる、はい、きたっていうことですね。
じゃあ今回はもうその原発イエスノーの感じでは全然なく、
なくですね、
ですね、
ええ、
はあ、そして正面から向き合って描く。
そうですね。だから一番最後に立ち退きなんかであそこら辺の町が廃墟になりますよね、いずれはね。でその時にその主人公の、あの彫刻、ピエロの彫刻なんですけども、それも海に捨てられちゃうわけですよね、はい、まあ、それはドラマの中に出てこないけども、最後のにその彫刻が1億年後の地球の中で何度も地殻変動を繰り返したり、もうすでに人類は滅びている時代に海の底でピエロが語り出すわけですね。自分たちはまだ1億年前のあの事故を知ってると。でも今もの人類は1億年前のあの事故を知ってる人間はいないだろうと。それから1億年前に人類という高度な文明を作った人間がいて、原子力を発電に使おうとした人間がいて、その制御に失敗して滅びてしまった人間がいて、で今それから1億年経つうちに人類は滅びちゃってて、でも新たな人類が何千万年後に現れてね、で彼らはまだ言語も知らない、でその農業も知らない、言葉も知らない。だからある一家族が夜海岸ので今夜のおかずのホッキ貝を3人で取ってると、海の方から、何か聞いたことのない音が聞こえてくると。それは何かわからないけれども、すごく懐かしくて悲しくて自然に涙が出てくると。それでそれはそのノクターンなんですけどね、ノクターンを少しあの宗教音楽っぽくした。で彼らは1億年前の一時期にショパンという天才作曲家がいたことも知らない、ノクターンという曲はもちろん知らない、ピアノという楽器があったことすら知らないというところで終わるんですけれども、46億年の地球の歴史の中から考えると1億年というのは短いものであるし、ましてや人類の生きてきた20万年というのは本当に些細なもんですよ、
はい、
でそれを俯瞰して遠くから見つめてみたいというのが今回のドラマですね。
そうですか。やっぱりじゃあそれだけ大きな時間軸の中でどう捉えるのかという、
そうですね、
そういうですから、でも何億年という単位の時間と、そして現状は今震災から3年半という時間ですよね、この3年半をじゃあどう捉えるのかっていう、
だから結局直接の原因や、なんていうか書き、今書かなきゃいけないと思ったのは、
はい、
わずか3年半、
わずか3年半、
いや1億年に比べたら本当に瞬く間みたいな、
はい、
その3年半の間にすで、
はい、
にあれだけ騒いだ事件が、をみんな忘れちゃって風化しちゃってて、
風化と言いますね、はい、
特に福島から東京にもらってた電気をで暮らしてた東京人はほとんどそれを一言のように今思っちゃってるし、そういうその風化の中にしかし彼らは真っ只中にまだいるわけでしょ、でその人たちにね、どういうふうに僕らがどういうものを、どういうことをしたら彼らを慰められるのかっていうことを一生懸命考えたわけですよ。それボランティアに行くのも一つの慰め方かもしれないし、何かをするのも慰め方かもしれないけど、まあ、僕としてはやっぱり寄り添ってあげることしかないという気がするんですね、で寄り添うためにその彼らの苦しみというものをもう少しきちんと伝えたいなという気があって、ですからドラマそのものはさっき言った1億年経った後っていうのはもう本当の最後のエピローグに出てくるだけで、ドラマ全体は今の 時点の話ですね。
なるほど。でもまあ風化ってまあ確かに最近本当によく聞くことですし、ただそのそもそもの意味を考えると、それこそ1億年単位の時間軸かもしれない、
そうですね。風化っていうのはそもそも、あの岩がね、石になって水や空気で岩が石になり、それがさらに砕かれて砂になり、それが風で飛んでこう消え去ることを風化というわけですよね。
それこそ五行の擦り切れみたいなもん
ですよ。そうですね。
そのぐらいの単位ですもんね。
だからその単位というのは、はい、本来で言えば何十万年何千万年、それこそ1億年かかるものなんだけれど、それが今日本では日本人全体が1億層認知症化したみたいに忘れられちゃってる、この不思議さっていうものを皆さんどう思いますかということですね。
まあ3年半千数百日で風化なんだって、
早いですよね。
早いですね。なかなかそこまでは砂になりえないはずなのに、
砂にしちゃうんですね。
砂にしちゃう、している、でもやっぱりそこは風化させちゃってるけどさせてはもちろんいけない、
いけないと思いますよね。
ですね、風化させないためにはどうしたらいいのかということが、じゃあ今回の舞台の、
そうですね、どうしたらいいかじゃなくて、少なくとも非力だけどこの芝居見に来てくれた方には少なくとも風化を食い止める力を持ってもらおうというのがですね。
でもやっぱりそのこの3年半で1億総認知症化の状態で風化させてしまっているんですね、じゃあ現状として
と思いますけど、思いませんか。
思いますね。おー、なんだろう、まあ、なんでなんだろうって思う、そう思いたいから。でもね、なんかそれこそあの吉田長商とかも読んでも、本当にもう本当にギリギリだったんだなっていうことはよくわかるんじゃないですか。もう読むたびになんか鳥肌立っちゃうんですけど、あれ忘れちゃうのダメですね。ダメですね。
それはダメですよ。ですね、だからね、原発今そのこの間一服入ってきて、
はい、
もうとにかくゴミの廃棄物の山ですよ、双葉町と大熊町は、
はい、
もちろん第一原発の中も全部。事故が起きなくても定期検査っていうのは3ヶ月4ヶ月1回あるでしょ。その時に履く靴からタイベックス、防護服からマスク、手袋、全部1回入ったら放射能に汚染されるから捨てるわけです。
あ、
これは低レベル放射のつって常に出るわけです、そういうゴミがね。
はあ、でその捨てなきゃいけない。
その捨て、でそれは捨てるっつったってゴミ捨て場に持っていくわけいかないから、こういう袋に、あのに入れて処理するわけでしょ。それがあの要するに我々の農村でよくあるあの牧草の束みたいな黒いのにビニール袋に包まれて、積まれてるわけですよ。でそれがもう満タンになっちゃってるわけね、第一原発の中では。でしかも汚染水があるでしょ、それから除染土があるでしょ、でそれがどんどんどんどん溜まってるから、汚染水のタンクなんたら本当に巨大なタンクが林立しちゃってる。そうするともうしょうがなくて第一原発の中の森どんどん切られちゃってるわけですよ。切って桜なんかがバンバン切られて、そこにそういう山ができてるわけね。あれを見たらね、ましてや最終処分場なんていうのは誰も引き取り手がいないわけでしょ、どうするのっていうことですよ。これは暗くなりますよ。でね、現場ではね、結局働いてる人たち、実はうちの塾生のにも一人今原発労働者でやってるやつがいるんですけども、この間もそいつと飲んだんだけど、いわきで1日にね15分ぐらいしか働けないんですよ、被爆しちゃうから。でも彼は一度満タンになっちゃってリミットに超えちゃってクビになったんですね、第一第二原発で働いて、
はい、
で今度第三第四にどういうわけか潜り込めてそっちで働いてるんですよ。もうね、中、特に炉の中、建屋の中っていうのは真っ暗闇なんですね、電気がないですから。そうすると かろうじて撮った写真をもとにして手探りで行って、ロボットがどう動くのに瓦礫のあれがないかっていう、それを手探りで除去したりするわけですよ。だね、それはいきなりやりますよね。そうすると15分、1日15分ぐらいの労働のために今6000人からの労働者がそこいるわけですよ。だけどその労働者が今もう減っちゃってるんですよ、うん、集まらなくなってるんですよ。一つは東京オリンピックですよ。東京オリンピックでこっちに工事部分が起きてるでしょ。だからいわきの方に来てた、原発の方に来てた労働者が取られちゃう、うん、だから労働者がどんどん不足してるんですね。しかも労働者で入ると第5次第6次の下請けっていう形で入るから、東電では1日例えば3万円という給料を出しても現場で取るのは8000円ぐらいになっちゃうっていう、そういう下請けの搾取の中でやってますよね。そうするとね、もう彼らもやけくそになってくるんでしょうね。飲んじゃうわけです。それからパチンコやっちゃうわけです。もう脱法ハーブをする人すらいるそうです。そのね、ブクブクと太ってくるんですよ。メタボが多いですよ。ところがね、その原発労働ってのはタイベックスっていうそのあれを着るんだけど、タイベックスにはね 2L までしかないんですって。で 2L をが着れなくなった人はクビなんだって、
うん、うわいろんな悪循環が。
もうだからね本当によくこんな時に東京オリンピックなんてことを言い出したと思いますよ。
そうですか。それが現状、今進行形、現在進行形なんですね、
その東電の人たち、あそこに名神自由棟まで入ったんですけども、みんな必死ですよね。それはもう文句言えないですよ、あの人たちの一生懸命さ見てると。とにかく事故を収束させなきゃいけない、はい、廃炉にしなきゃいけない、うん、廃炉のために働いてるわけですけども、うんうんうん、まあ本当にそれをあの廃炉にしようとして必死になって、毎日のようにこう何かの騒動が起きるわけですよね。どっかで汚染水が漏れたとか、そういう中でね、中央でもって原発再稼働だの原発輸出だのいうことを政治家が言ってる状況っていうのはおかしいですよ。
で、まあそれ、まあ今回の舞台で描くということ、その今回の舞台に関してはフラノグループの方々が舞台に立つ、はいはい、フラノ塾の OB、OG の方々なんですね。もともとフラノ塾というのが、1984年からですね、はいはい、2010年まで、まあ、でも今回そのいろいろと資料を拝見させていただいて、そのフラノ塾の今跡地のところに石碑がはい、あって、そこに塾を始めた頃の言葉が、
基礎文ですね、
はい、あなたは文明に麻痺していませんかという、ね、あの文言から始まる、
車と足はどっちが大事ですか、石油と水はどっちが大事ですか、知識と知恵はどっちが大事ですか、批評と創造はどっちが大事ですか、理屈と行動はどっちが大事ですか、あなたは感動を忘れていませんか、あなたは結局何のかなと言いながら我が世の春を謳歌していませんかという基礎文ですね。
基礎文ですから、30年前に書かれた言葉が、 で、ね、でもある意味残念ながら的中して、まあ的中というか
的中というか古くならないんですよ、うんうん、その言葉はね、
うんうんうん、特にその結びのあなたは結局何のかなと言いながら我が世の春を謳歌していませんか、というところが今すごく響く、まあ、本当には古くならない
言葉。そうですね。あの頃塾作った頃ってのはバブルの真っ盛りなんですよ。
そうです、80年代中盤ですね、
だから僕の中にものすごいこうこんな風に世の中が贅沢になっちゃっていいんだろうかっていう、うんうん、いつか何か崩壊が来るんじゃないかっていう不安感がスーッとあったんですね。あ、それは僕は戦時中の子だから一番最悪の事態を経験してるから、何かちょっといいことがあると悪いこと起きるぞっていうふうに考える習慣が自分の中にあるもんだから、そういうふうに思っちゃうんだけど、だから 3.11 が起きた時にはこれだったかっていう気がしましたよね。
はあ、これだったのかそうですか。まあでも本当に ある意味本当これだったのかという状態なんでしょうけど、でもそこからどうしていけばいいんだろうって思うんですね、うん、
だから結局なんていうんですかね、人間人類っていうのはもともとは動物と同じで自分のエネルギーで生きてたわけでしょ、
はい、
それが頭が脳みそが大きくなっていろんなことを発明すると同時にサボるってことを考えるんですね。
サボる、はい、
つまり自分のエネルギー消費をどのぐらい抑えるかっていう、
あ、
5メートル歩くエネルギー消費を抑えてリモコンでやると、
はい、
その代わりそれに取って代わるのがその化石燃料ですよね。もともとその代替エネルギーっていうのは家畜だったわけですよ、
はい、
それが奴隷になり捕虜になり目下の人になり貧乏人になりっていう図式できたのが産業革命でもって今度いきなり化石燃料ってことになったでしょ。でこれ石炭が出てきて、この石炭には間に合わないってんで石油になってきて、でも今石油ピークっていうのがもう過ぎちゃってるんですね。2005年が石油ピークだったっていう、今石油どんどん少なくなってるわけですよ。もともと2兆バーレルの石油が地球の地下に埋まってるって言われてるんだけど、もう8000億バーレルから半分近く果たしちゃったんですね、うんうん、と1兆2000億バーレルしか残ってない。1兆2000億バーレルっていうのはね、僕計算したらね、富士山の体積にして計算するとね、富士山1個の7分の1なんですよ。
というのは全地球、
全地球の石油タンク、うん、だからここら辺から見て遠く、横から見て遠くに見える富士山、
はい、
3、4合目から上です。裾野が広いですから。
それを全世界で、
全世界でシェアしてるわけですよ。だから石油これからどんどん値上がりするでしょうね。でオイル、シェル革命っていうのをアメリカで今度行って出た出たって言ってるけど、あれはあれもまあ入れたとしても5分の4なんですよ、富士山1個のね。だけどあれはなんていうんですかね、今までの石油の取り方っていうのは手の届くリンゴを取ってたみたいなもんなんですよ、
はあはあ、
自噴してくれるから。
なるほど。
石油が、
うんうんうん、
で今度は高いところだから それを取るためにはすごい金がかかるんですよ、
はあ、コストかかりますね、
ええ
はい、
その損益分岐点をとっくに過ぎたところで決断を砕いたりいろんなことをしなくちゃならないから、
うん、
海底から掘り出したりね続かないんですよ、
うん、
そう石油文明っておそらく2030年ぐらいになったらもう例えばガソリンが今160、70円ですよね、
うん、
レギュラーで、
はい、
1999年今から15年ぐらい前には98円ぐらいでしたよね、うん、
100円切ってるイメージでしたね、
だから60、70円高くなってです15年間で、
うんうんうん、
だからねある説によると2030年ぐらいには1500円ぐらいになってんじゃないかっていう説もありますよ。
あ、
さ乗れないでしょ。
そうですね、うんうん、
それから船が動かないですよね、
うん、
飛行機も飛ばないですよ、
うんうん、
そしたら TPP どころか輸出も輸入もできなくなっちゃう。
あ、そうですよね、船も動かないんじゃ話にならないですね、
だからねその時にどうするかっていう話ですよ。
う
ん、だけど今原発がダメになったらじゃあ今度自然再生エネルギーだとかいろんな風力だ電力だって太陽光だっていろんなこと言ってるけど、みんなね論議がね供給側の論議しかしてないんですよ、
うん、
どう供給するかっていう、
うん、
需要側の論理を喋ってないんですよ。
もともとは自分のエネルギーでやってたのに、
そうそうそう、
どこに
贅沢になっちゃった、はい、その需要を絞ろうっていう論議がないんですね、
は
い
は
い、
ああそうですね、
だから需要仕分けをまずしなきゃいけないんですよ。例えばテレビは24時間あんなくだらないギャーギャーしたお笑いタレントのものを放送しっぱなしでいいのかとか、
うん、
コンビニはね
24
時間供給しなくちゃいけないのかとか、
はい、
自販機はどうだとか、
うんうんうん、
ネオンはどうだとか、そこの需要をまずその自分たちでセーブするところから始めなきゃいけない。もっと言いますとね、
はい、
1960、70年代には子供が8時に寝てたんですよ今11時になっちゃってる、
はい、
大人に至ってはもっと激しいですよね、
うんうんうん、
でもねそれは江戸時代戦国時代からずっと続けて考えて同じなんだけど、
うん、
動物は同じ生き方をしてるんですよね。
ああ夜になったら休むし、
はい、つまり日の出の時間と日の入りの時間ってのは変わってないんですよ。
はい、そうですね、うん、
西暦元年から、
はい、
そうするとその日の 入りになって暗くなったところから電気を使い始めるわけでしょ。つまり電気ってこう電灯を、
はい、暗いからつけるんです
か。暗いから、はい、そうするとそれにもあれしてそこで生活の活動時間が増えるから、その間にクーラーも欲しい、何も欲しい、電熱器も欲しいっていう形でどんどんどんエネルギー消費が広がるわけじゃないですか、
はい、で供給しろということになる。
それで供給しろ、うん、しかも贅沢な暮らしっていう。だから、ね、一番単純な話言えば、太陽の日の出のあのと日の入りに合わせる動物の暮らしに人間の生活時間帯を戻すということでしょうね、うん、サマータイムなんて生優しいもんじゃなくて
需要側の仕分け、
需要仕分けがまあ一番大事だと思いますね今。
うーん、
でも反原発を叫んでる人たちもデモをしながら誰もネオンにとかビルの明かりに石をぶつけようとしないでしょ。これは間違いのもとなんですよ。
そこに現にそれをもらってやってるものがある、
やってるのね、うん、スマホだってそうでしょ。
そうですね、そうですね。
だから僕は最近風呂に入るときにろうそくで入るようにしてるんですよ。
おー、
これは非常に利点がありましてね、
はい、
ろうそくいつも2本立てて入るんだけど、ろうそくの火の揺らぎでもって風呂に入ってると、うん、まずこの老体が美しく見えますよ。
なるほど、
はい、風呂の中でね、
はいはい、
それが一つ、
はい、
もう一つはね、ろうそくの減り方でね、どのぐらいエネルギー使ったかっていうのは見えるんですよ。
今日これだけ使った。
そうそうそうそ
う。ほうほうほう。
でも普通電気つけてたらメーターに走ってる人いないでしょ。
そうですね、今日何キロワット使いましたみたいな、うん、
スマホも同じじゃないですか。
はいはい。
で、早い話が、何年か前までは、十数年前までは公衆電話で遠距離にかけるときは10円玉をいっぱい持ってて、ちゃんちゃんと落ちてくるっていうのを感じてたでしょ。
そうですね、今何分喋ったっていうのが。
そうそうそう、
はいはいはい、
それを感じさせなくするわけですね、
はあ、
あの企業は、はあ、つまりそこを感じさせなくすることで使わせるわけですよ、
うん、
供給を増やさせるわけですよ。
なるほどなるほど、そうですね。
でね、これはね、うん、言い方を変えますとね、うん、武器がそうなんですよ。
武器、
昔はね、ぐさりとやってたわけですよ、
はい、
目の前で。僕ら小学校の時に自由剣術っていう授業があったですよ、教練っていう。藁人形を立てといて竹槍で突き刺すわけですよ。で、兵隊に入ると大陸なんかに行ってストホリを捕まえて生きたまんまそれを刺すっていうところから戦争を始めたわけですよ、
うんうん、
兵士を鍛え上げてね、
はい、
そうするとその人たちは人をズブリと刺すからすごいトラウマになるわけですよ。だからベトナム戦争なんかで PTSD っていうのは続出したでしょ。そうするとね、国とか軍は何を考えるかっていうと、人を殺してもそれがその兵士のトラウマにならない方法を考えようっていう方へ科学を利用して武器を進化させるんですね。だから湾岸戦争あたりでこっちでボタンを押して何百キロ先でもってゾーンと行って、綺麗だ、クリスマスの花火みたいだなってアメリカ人がはしゃいでるっていう、ああいう状況を武器を持ってっちゃうわけですよ。つまり殺しの現場を見なくて済むようにするわけね。これは今のメーターを見ないでスマホを使ってるっていうのと似てるでしょ。これも要するに経済社会の経済のためならっていう経済神話なんですね。それに我々騙されてるんですよ。
じゃあそこが先ほどからおっしゃってるその需要の仕分けにつながってきますね。それはね、どうしたらな、何が本当に必要なんだろう。
そうですそうです、
需要ですね。
需要があるから供給するわけでしょ、はい、本来 ね、
ですね。順番そうですよね、
順番は
欲しいから持ってくる、
うん、だ今の世の中違うんですよ、うん、供給これだけできるから、うん、それに需要を合わせろっていう、うん、だから浪費が善で、
はいはい、
節約が悪になるわけですよ。
そうですね。じゃあやっぱりそのベクトルを本来の方に
戻さないと
、
でもね、その経済学の法則でね、
はい、
一度贅沢に慣れちゃったものはね、逆に戻ることはできないっていう法則があるそうですよ。
あ、法則ですか。
法則があるそうですよ。これがね、やっぱり人間の差がになっちゃってるんですね、DNA の中にそういうものが食い込まれちゃってるんですね、
うん、その法則でもちょっと抗わないと 抗えますよね、でもね。
僕は抗えると思ってますけどね、うん、自分自身は、
うん、少なく個人レベルでは抗えそうだけど、それをマスにしちゃうと抗えない法則なんですかね。
だから僕の場合で言うと、新聞は取ってないです、40年間フラノイズについてから、うんうん、テレビは見ます、
はい、
テレビの報道っていうのは映像を生で見せてくれるから、
はい、
論評はあんまり聞かないで済むんです、うん、論評は自分で論評か答えを出さなきゃいけない、知恵を使わなきゃいけない、
うん、なるほど。
それと、うん、ワープロ以降のものは僕は一切タッチしてません。ワープロできない、
うん、
パソコンできない、
うん、
スマホできない、携帯はやります。そうするとね、そういうふうにこう自分でできる範囲のものをね、うん、セーブしていくっていうことは、うんうんうん、とても大事なことだと思うんですよ、
うんうんうん、
車は僕は結構高級な車に乗ってます。ぶっちゃけちゃうとハマーに乗ってます、
うん、
それ雪道で、はい、うち普通の乗用車だと上がらないんですよ
、
はい、ただしもう10年以上乗ってるますから、
うんうん、
乗り潰すまで乗ろうと思ってますけども、自分の中の贅沢っていうのをね抑える。例えばあなた携帯をお持ちでしょ、
はい、
自宅に電話あります？
あります。
これ矛盾してません？自宅の電話いらないでしょ
まあほとんど使ってないですね。
使ってないでしょ、はい、だったらあれ切るべきですよね。なんつってうちも使ってるんですけど、うん、偉そうに言って、
いやまあね、なんかでもそれこそなんか例えばじゃあ固定電話ないといろんな手続きするときにめんどくさいとかいうのが、まあ、あったりして、信用問題みたいなところが
でもね、それも変えりゃいいんですよ、信用問題っていうより。
そうなんですね、
携帯であらゆる書類がね、
うん、
作れればいいんですよ。
そうですね、そうですね、うん、まあ、だから一時が万事でもやっぱりそこはそうなんですよね。別になくても、うん、本当おっしゃる通りなくていい。でもじゃあ切る、うん、切ろうか。
だから
どうしようか
携帯ができたのに、
はい、
できたことは素晴らしいことだ、
はい、
だったらその家庭の固定電話はもういらないじゃないって、そこで捨てましょうよっていうことをしないから増えてくるわけですよ、その消費量が。待機電力ってのあるでしょ、テレビやなんかにくっついてる、あれを切るために夜ソケットを抜きましょうっていう運動がありますよね。あれもおかしな運動だと思う。あんなこと言うぐらいだったら待機電力のもともとついてないテレビを売り合いじゃないかってしたら待機電力分安くなるはずなんだし、
はいはい、
だけどそれはお客が不便だと感じるやつが多いから、
うん、
待機電力のついたテレビしか売らないわけですよね、
はい、そうですね。
待機電力のついてないテレビって今売ってないですよね、
うん、ないでしょうね。
だからそこら辺がおかしなところなんですよ。
うん、そうか、それが一回そこまで行っちゃうと
帰れなくなる。
そう、さっきの法則なんですね。
そうそう、
それね、そうか。でもそこにやっぱり抗いましょうよっていうところですね。それは。じゃあ需要仕分けで、まあその舞台の魅力だったり、あとそこに込められた思いを発信するノクターンプロジェクトというのがまた、
はい、
始まってるというふうに
もお伺いしました。今度のノクターンというものをやるために、まあ今。全国を僕も講演して回ったりしながら切符を売ってるんですけどね、
うんうん、この目的というかどういうもの、そのプロジェクトそのものは、
いや、この芝居を成功させるためですよ。
ほうほうほう、もうじゃあこれを満席にして、
そうです、
僕の人に見てもらう、
見てお損はありませんよっていうことよりも、
はい、
見てくださいと、
うんうん、
見るべきですと、
はい、
あの強気で言えば、はい、
うんうん、
そういう強力な意思がありますね、こちらには、
うんうんうん、でまたその見る人たちがそこでいろんな出会いがあるかもしれないしということになってくる。
まあそのいろんなことを考えてくれればいいですよね、うん、
本当に多くの方に考えてもらいたい、感じてもらいたい、
考えて感じてもらいたいですね。
うーん、ホームページなどでチェックいただいてということになると思いますよ、で、そのいよいよ来年から始まる舞台のチケットも順次発売ということになります、はい、1月10日からスタートですね、来年の。
そうです、はい、フラノでね、
フラノでスタートして、で北海道を回って東北から東京に行って、いう感じ。
また福島へ戻ります。福島が5カ所やるんですね。
ああ、そうですか、
東京が2月の4日から、
はい、8日まで、
8日までか、
はい、であと西の方に行っ って、でまた福島に戻り、で最終的には北海道で
亡く
なられると、はい、なるほどなるほど、そうですか。じゃあね、これ本当全国津々浦々で1月から楽が一応3月の14日
そうですね
予定ということになりますので、ぜひねお近くに来たらということになると思いますが、じゃあ改めてこの舞台を楽しみにしている方、これから見ようという方に向けてのメッセージを改めてお願いしたいんですが、
いやもうとにかくぜひ見てくださいとしか言いようがないんですけれども、うん、そんなにややこしいドラマではなくて、うんうん、単純にやっぱり感動を呼び覚ましてほしいと思うのと、うんうん、まあ、僕は芝居を見ていただくということは心の選択をしてほしいんですよ。
心の選択、はい、
汚れちゃった心を、だ僕は自分を心の選択屋っていうふうに表現してますけども、うんうん、感動っていうものはね、人の心を洗い流すんですよ、きれいに。そのためにこういうものを作ってるわけで、うんうん、瞬時に笑ったりとか、そういうものもあるとは思いますけれども、まあ、テレビなんか大体そうだけれども、うんうん、やっぱり残る、心の中に残るっていうものの大切さっていうのを考えたい、うん、考えてほしいということですよね。
なるほど、見てぜひそれを選択したなって思ってほしい、そしてそこから何を感じるか、で綺麗になった心というかね、現れた心でまたどう考えるか、
そうですね、うん、ジャン・ジロドゥっていう劇作家の言葉に、その街を歩いてたらそのいい顔をした人に出会ったと、彼はきっといい芝居を見た帰りに違いないっていうセリフがあるんだけど、大好きなセリフなんだけど、やっぱりいい顔をした人は周囲にいい顔をばらまきますよ。
でいい芝居を見た人がいい顔になるであろう
と、そうそうそうい
うことなんですね、
だから悪い記事、悪意に満ちたマスコミ報道であるとか雑誌であるとか、そういったものを見てると、そのなんていうのかな、最近読んでて面白いかもしれないけれども、心が汚れてきちゃったっていう気がすることが多いんですね。とってもなんか日本人が制約な人種になってきたっていう気がしてしょうがないんですよ。もう少し昔の清然なる日本人に立ち戻ってほしいなという気がしますね。
じゃあいい芝居を見てぜひ、はい、いい笑顔を
取り戻していただきたいと。
はい、わかりました。今回のエキスパートは脚本家劇作家演出家の倉本壮さんでした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、脚本家劇作家演出家の倉本壮さんをお迎えしてお送りしました。倉本壮さん、今回ノクターンという舞台でということですが、ね、311の記憶を本当に風化させてはならない。風化というのはもっともっと長い時間をかけて進行していくもののはずなのに、わずか3年でという憤りもね語ってらっしゃいました。まあ、ぜひこの舞台、そしてこれがねどんどんどんどん変容していく様というのも、実感いただきたいというふうに思いますし、全国で公演ということになりますので、ぜひお近くに来た際にはということになります。詳しいお問い合わせ先は富良野演劇工場、お問い合わせ番号は0167390333、0167390333までお問い合わせください。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマナケンでした。